説教をいたします。19世紀フランスの修道女であるリジューのテレーズはこう記しています。愛がなければどんな技も死人をよみがえらせたり多くの人々を改心させたりするような華々しい行いでさえも虚無に過ぎないと分かりました。本日の福音書はイエスが故郷に帰った場面から始まります。この時イエスは個人的に里帰り帰郷のするためではなく弟子たちと共に宣教のために故郷の村を訪れました。しかし預言者が敬われないのは自分の故郷親戚や家族の間だけであるという通り故郷の人々はイエスを受け入れませんでした。それからイエスは付近の村を巡り歩いて宣教した後、12人の弟子たちを初めてご自身の代理として伝道に派遣します。弟子たちの伝道内容は福音の宣教、述べ伝えと悪霊の追放であり、つまりイエスの働きと同じでした。弟子たちを派遣するにあたり、イエスは弟子たちに汚れた霊に対する権能、すなわち悪霊を追い出すことのできる大きな力を与えるとともに具体的な指示を与えます。その指示とは、彼らは二人で一組になり、杖一本のほか何も持たず、必要最小限の持ち物で出かけていくようにというものです。弟子たちに求められたのは、持つことではなく、持たないことです。イエスの語った派遣とは、自分の持ち物を置いて、持たざる者としてその地に赴くことでした。旅には、杖一本のほか何も持たずの杖とは、神の導きと愛の象徴です。神の国、神の愛を人々に広めるには、神の導きと愛のみを頼りにすることが大切なのだということかもしれません。コリントの信徒への手紙1、13章2節にこうあります。たとえ預言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。人々への伝道においても、最も大切なことは、その根底に愛があることなのです。またイエスは、どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさいと言いました。それは最初に泊まった家よりももっといい待遇で迎える家があってもそちらに移ったりしてはならないということです。 最後にイエスは弟子たちに平安を述べ伝える言葉に耳を傾けようともしないところがあったら、足の裏の埃を払い落として、そこから立ち去ることを勧めました。人を裁くな、あなた方も裁かれないためである。マタイ7章1節のイエスのこの教えにあるように、人を裁く言葉は禁じられていますが、受け入れない人々に対して述べ伝える許しの言葉、救いの言葉にもまた限界があります。弟子たちはイエスから委託された自分たちの働きに境界線を設けねばなりません。キリストの弟子にとっては、他者との交流において、その権限も力も何一つ自分のものではありません。自己と他者との関係において生かされるものは、イエス・キリストとの交わりが持つ力、それのみです。だからこそイエスの弟子はキリストから罪を許されたものとして、また今からはただ神の愛によって生きるものとしてのみ他者と出会うのです。イエスの弟子はキリストと共に働く助けてです。イエスの言葉を担う弟子たちは、自分たちの技に対するキリストからの確かな約束を受け取ります。伝道するイエスの弟子たちが、彼らを受け入れる家に入っていくということは、イエス・キリストご自身が共にそこに入っていくことでもあるのです。弟子たちはイエス・キリストと共に父なる神を人々にもたらします。それは許しと救いと命と幸福が人間に与えられることを意味します。それが彼らの苦難と困難を伴うこともある奉仕と働きの報いであり、豊かに実を結ぶ果実なのです。弟子たちは自分たちが人間の救いと許しのために人々の家に入っていくことは、無益かつ虚無に終わることがないということ。それによって、例えようもない大いなる賜物が人々に、そして自らにももたらされることを知ることが許されています。ローマの信徒への手紙8章29節にこうあります。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。キリストのようになるとは、キリストの弟子に与えられた使命と賜物です。イエス・キリストに自分という存在を完全に捧げる者は、キリストの形をその身に映し出し、神の異なり、神の似姿として、キリストと共に立ち、キリストと共に働き、キリストと共に体を横たえ、 キリストと共に眠るのです。生まれてからこの地上の生を全うするまでの一人一人の人間の人生があります。究極のところ、人間にとって最も大切なこと、価値のあることは、能力があったり才能があったり人々への影響力があるなどのことよりも、その根底に愛があることではないでしょうか。リジューのテレーズはこのようにも記しています。熱狂的な喜びのうちに私は叫びました。おう、イエス、私の愛よ。私は天職をついに見つけました。私の天職、それは愛です。先日、夢の中に赤い十字架が出てきました。赤は熱い血を表す色、聖霊の炎の色でもあります。また、赤は愛を表す色でもあるでしょう。私たちは心の内に聖霊の炎と愛を灯し続けながら、試みの時も喜びの時も共に歩んでいきましょう。説教を終わります。